馬区議会発行、練馬区議会だより、平成29年4月、第204号、声の区議会だより、第153号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。カセットテープ版は、90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番平成29年第1回定例会の概要、2番一般質問の用紙、裏側に回りまして3番展示版声の区議会だよりのお知らせ、4番議決した議案、5番結果の出た陳情、6番平成29年度予算に対する各会派の意見表明討論、7番定例会の開催予定、8番短信、9番後書き。以上の順にお伝えします。カセットテープ版には重要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。どうぞご利用ください。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでおしまいまでごゆっくりお聞きください。初めは平成29年第1回定例会の概要です。平成29年度予算を可決、一般会計予算2514億7723万円、練馬区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例などを可決。平成29年第1回定例会は2月8日から3月15日までの36日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から平成29年度当初予算案編成の基本的考え方、子どもの成長と子育ての総合的な支援、福祉医療の充実、安全快適な都市の実現に向けた基盤整備、練馬区の魅力を楽しめる街づくりなどについての所信表明があり、これを受けて10名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成29年度練馬区一般会計予算、練馬区立地域集会所条例の一部を改正する条例、練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例など34議案が提出されました。議員からは練馬区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例など6議案が提出されました。また委員会から地域医療の充実の推進を求める決議の1議案が提出されました。審議の結果、区長提出34議案、議員提出5議案及び委員会提出1議案を原案通り可決、議員提出1議案を否決しました。皆様から提出された陳情は6件を不採択としました。会議の開催状況です。2月8日水曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等。9日木曜日、10日金曜日、13日月曜日、本会議、一般質問。14日火曜日、常任委員会、5委員会。15日水曜日、特別委員会、4委員会。16日木曜日、特別委員会、1委員会。常任委員会、5委員会。17日金曜日から28日火曜日まで予算特別委員会。3月1日水曜日、議会運営委員会、予算特別委員会。2日木曜日、本会議、追加上程。常任委員会、3委員会、予算特別委員会。3日金曜日から7日火曜日まで予算特別委員会。8日水曜日、議会運営委員会、本会議、審議。9日木曜日、予算特別委員会。10日金曜日、常任委員会、5委員会。13日月曜日、特別委員会、4委員会。15日水曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成29年第1回定例会の概要でした。
般質問の用紙をお伝えします。平成29年第1回定例会の一般質問は2月9日、10日、13日の3日間、10名の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。全文は定例会閉会後おおむね2ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階、区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいりましょう。質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは進めよう区民第一主義練馬区議会自由民主党上野博美の質問です。区政改革について、改革に向けた区長の決意は。
ここに練馬区ありと胸を張れる自治体を作りたいです。
公共施設等総合管理計画素案に対する区民の意見と修正点は。
委託民営化などに多くの意見が寄せられました。スポーツ施設の充実を明記しました。
区立保育園の今後の20円の委託の具体的な進め方について考えは。
20円中10円の延命と実施時期を検討中です。残る10円の検討にも着手します。
平成29年度当初予算について、来年度以降の区財政見通しは。
一層厳しいと考えています。
区政改革計画の取り組みで予算化された額などは。
およそ150事業の6割およそ50億円を予算化しました。
基金はどのような方針のもと活用を図るのか。
中長期を見据えた財政負担に備えて、新たに施設整備基金の積み立て目標額を定めました。
スポーツ振興について、次回ユニバーサルスポーツフェスティバルの内容と展望は。
開催日を2日に増やし、他の館にも取り組みを広げます。
区内スポーツ施設の今後の整備予定は。
練馬総合運動場の整備などです。
総合体育館改築は延期となっているが、今後の区の方針は。
効率的整備の事業方式や移転の可能性を検討します。
光が丘地区の将来像について。光が丘の明確な将来像に基づく建て替え計画を要望するが、練馬区の考えは。
地区全体の状況を踏まえた建築計画が必要です。今後地域住民との共通認識を深め、町の将来像を描きます。
光が丘駅2ルート目のバリアフリー化の早期実現を。練馬区の考えは。
来年度独自調査を行い、東京都に要望します。
清掃リサイクル事業について、地域の特徴を考慮して災害廃棄物処理計画の早期作成をすべき。練馬区の所見は。
来年度計画の策定に着手します。協定自治体からの受援体制の検討など、練馬区の特性を生かします。
金属類の資源化の今後の方向性は。
さらなる資源化のため、分別や処理コストなどの検討を進めます。
蛍光管などへの今後の対応と、区内養生事業者などの活用、軸内処理は。
様々な観点から検討します。
区立学校の適正配置について。光が丘第4中学校の在校生が卒業するまでの支援強化を。
母校への誇りと自信を持ち卒業できるよう支援します。
適正配置の基本的な考え方と検討対象とする際の諸条件を明らかにし、区民に周知すべき。
検討中の適正配置基本方針で基準やデータを示します。
学区域の適正化は地域の実情を踏まえるべき。学区域見直しの基本的な考え方は。
統合再編の際も通学区域見直しを検討します。地域との関係に配慮します。
学校の改築は可能な限り積極的に進めるべき。考えは。
来年度仮称学校施設管理実施計画の検討に着手し、可能な限り計画を早く進めます。
練馬区議会自由民主党上野博美の質問でした。次は区政改革議会改革で未来を開く練馬を。練馬区議会公明党吉田由里子の質問です。区長の基本姿勢について。平成29年度予算編成の基本姿勢は。
現在の区民の求めに応えるものと未来への投資に適切に配分しました。
児童相談行政を東京都と共同の新事業とした理由と、今後の事業展開、東京都からの財源確保は。
練馬区のきめ細やかな支援と東京都の広域的専門的支援の連携が最善と考えます。職員の対応力などをさらに向上させます。財源は十分確保できると考えています。
アクションプランを確実に実行し、 社会状況の変化に対応した次期計画策定を、
区民ニーズに的確に対応する取り組みを具体化します。
区政改革の予算化の方針とその効果は、
区民サービスのさらなる向上と持続可能な財政運営の強化を目指します。
議会改革に全力で取り組む。区政改革は区民の協力で将来世代に持続可能な体制づくりを、
工夫を凝らし進めます。
女性視点での防災について、次期地域防災計画に熊本地震での女性の視点からの教訓を反映せよ。
教訓などを踏まえ修正に取り組みます。
女性防災リーダーを育成し、防災フェア開催を、
女性対象講習会などを実施します。防災フェスタで啓発します。
家庭内備蓄など在宅での避難生活準備の徹底を、
防災カレッジなどで周知します。
東京防災女性版活用を、
避難拠点に働きかけます。
子育て支援について、女性職員の職場環境などへの取り組みは、
区政改革計画で女性活躍推進を位置づけたところです。
子育て支援パスポート導入を、
周知などで普及拡大を図ります。
新生児聴覚検査助成を、
対応を検討します。
不妊検査助成を、
東京都の助成内容などを注視し検討します。
不育症治療助成を、
今後の研究成果を待って検討します。
産婦検診の体制づくりを、
東京都などと情報共有し検討します。
健康づくり施策について、健康啓発グッズ配布で女性の健康習慣周知を、
様々な事業を通して意識啓発に取り組みます。
家庭血圧計、塩分計などの活用を、健康管理アプリを構築し、登録者を健康づくり推進委員に、
練馬区独自のアプリを開発し、11月に運用開始予定です。登録促進用に血圧計などを抽選で配布します。区民の協力が得られる取り組みを進めます。
教育について、アクティブラーニングの指導者育成を、
教員の指導技術向上を図ります。
英語教育の環境整備を、
担任の英語力向上の取り組みを進めるなどします。
ICT 環境整備し、プログラミング教育推進を、
教員の研究組織と調査研究を進めます。
不登校児への教育機会の確保を、
適応指導教室をさらに充実などします。
高校中退者を支援する NPO と連携を、
今後ネットワークを強化します。
学校体育館の空調設備を設置すべき所見を、
効率的効果的システムを調査研究します。
学校トイレの洋式化など改修の推進を、
国などの補助制度の動向を注視し取り組みます。
練馬区議会公明党、吉田由里子の質問でした。続いて、次世代の日本を担う成熟した人材の育成を、練馬区議会自由民主党、小川恵子の質問です。文化芸術について、区立美術館の大規模改修の検討状況と今後の進め方は、
展示室を拡充し、独創的で優れた企画の舞台にふさわしい場として整備します。
現美術館長の実績評価と今後のあり方は、
現館長は練馬区の文化芸術の振興に大きく寄与しました。新館長は幅広い人脈を持ち、マネージメントにも優れた人材が望ましいと考えます。
70周年の文化美術分野の記念事業の内容とプロデュース依頼者は、
体験型のアートイベントとするため、一流アーティストからアイデアを募集し選定します。
多機能の充実方法は、
能楽体験ができるプレセミナーなどです。
中学校選択制について、公教育の本質は、
人格の完成と心身ともに健康な国民の育成です。
生徒減少傾向の学校数と原因は、
平成23年度比で2割以上減の中学校は6校でした。原因は子どもの数の減少なのです。
魅力ある学校づくりの達成度は、
アンケートではおおむね高い評価でした。
学校の特色魅力づくり活性化への支援と効果の実例は、
福祉などの地域活動や農業などとの連携で教育活動を支援し、魅力を創造などします。
生徒減少校には優秀な部活指導者の招聘を、
予算措置も含め検討します。
学校事務職員の区職員化を、
東京都に任命権があります。研修などで地域貢献への意欲が高まるよう指導します。
教員人事は通常の移動基準を超えた配属を可能にすべき。
東京都の主幹教諭などの公募制を教員確保に活用します。
災害時対策について、災害時のバルーンシェルター導入の検討を、
今後様々な角度から検討します。
液体ミルク解禁に向け、 東京都、国に働きかけよう。
関係機関に要望します。
災害時の液体ミルクの入手ルート確保を
情報収集に努めます。
施設のリノベーション活用について練馬区流、練馬区方式での活用の検討を。なお、リノベーションとは既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途変更や機能の向上を図り、建物に新たな価値を加えること。
練馬区の地域特性も踏まえた最適な活用に取り組みます。
環境緑化について、環境債の発行を
幅広く検討します。
70周年ロゴ入り太陽光発電式モバイルバッテリーを作り、使用済み携帯電話と交換を。
回収の機会を増やし検討します。
回収後の電話はオリンピック・パラリンピックのメダルへの再利用のため寄贈しては。
事業への協力手法を検討します。
大型マンション建設では周辺住民と入居者が同じ緑を育むなどの取り組みを行っては、官民地域が一体で歴史と未来が融合した街を創造する取り組みを。
緑化委員会などでの地域資源を生かした街づくりなどに関する意見をいろいろな施策に生かせるよう検討します。
70周年ガーデニングコンテストの充実と冒険の森への取り組みを
区民が楽しめる企画にします。時期を失することなく用地を取得し着実に整備します。
練馬区議会自由民主党小川恵子の質問でした。代わって区政70周年魅力ある街づくりを、練馬区議会公明党宮原義彦の質問です。平成29年度予算について、区長の基本的考えのイメージは、
区民と手を携え豊かで美しい街練馬を実現し未来の世代に引き継ぐ決意です。
予算規模減少の理由と変更点は、
基金の見直しなどです。福祉、教育、子ども家庭費、合計額は増額しています。
特別区財政調整交付金に関する考えは、
練馬区固有の財政需要を勘案し増額しています。
地方消費税交付金の減少原因は、
税制改正によります。
練馬区独自の財源確保の取り組みは、
様々な手法を活用します。
ふるさと納税の積極的取り組みを、
環境を整備します。
基金の目標設定は、
リーマンショック時の減収額を基本に設定するなど対応します。
保育所の申し込み状況は、
転園希望も含め5130件ありました。
区立幼稚園の活用で待機児童ゼロ対策を、
待機状況などを考慮し検討します。
東京都の保育事業費の活用を、
助成制度を活用し保育士を確保します。
防災対策について、小規模単位の防災訓練実施を、
防災会などの意見を聞き検討します。
簡易水道消火装置の配備を、
情報収集し研究します。
避難拠点に生活用品と液体ミルクの備蓄を、
協定業者などを活用し適時調達します。液体ミルク解禁を関係機関に要望します。
避難拠点の余剰物資の引き取りを
検討します。
防災体操グラグラステップ活用を、
ホームページで紹介などを検討します。
期限切れが近い備蓄食品の配布やフードドライブなど活用を
調査し研究します。 NPO の活動を周知します。
依存症対策について、依存症の考えと実態の認識は、
対策の推進は重要です。潜在的ギャンブル依存者は相談件数以上に存在すると考えます。
相談窓口の周知と気軽な相談体制を
練馬区法などで周知します。全保健相談所で随時対応しています。
依存症防止講演会の定期開催を、依存症リーフレットの活用を、
講演会定期開催や東京都発行のリーフレットなどで啓発を強化します。
連携体制整備で社会復帰を
東京都に働きかけます。
高齢運転者対策について、免許証の自主返納者にタクシー券の配布や自動制御システム回収補助を
支援策を検討します。
認知障害早期発見チェックリストの活用を
日本認知症予防学会と協議を進めています。
自動車教習所に医療系専門職員の派遣を
区内教習所に配置を要請します。
道路陥没対策について、練馬区の道路陥没対策は下水道局と連携を、
下水道局の受託を受け未然防止に取り組んでいます。
路面化空洞調査の実施を地域防災計画に反映を、
地域防災計画に道路の適切な維持管理の項目を設け、その中で 空洞調査も位置づけます。
修繕については関係機関との契約締結を、
専用企業者と協定など締結します。
調査結果と今後の計画をホームページで公表を、
ホームページなどで広く公表します。
練馬区議会公明党、宮原義彦の質問でした。今度は魅力ある練馬に向け農業と福祉の連携を、練馬区議会民進党無所属クラブ石黒達夫の質問です。平成29年度予算編成について、経常的予算の費用対効果の検証と歳入歳出両面からの財政改革を、
平成29年度予算案は改革練馬をさらに進めるものです。費用対効果などの分析を行い、必要に応じ見直します。
行政改革組織の中でアウトカム指標を活用して PDCA を回していく予算管理を、
より実効性の高い評価制度を検討し予算編成に生かします。
豊島園の今後について、練馬城址公園の整備に向けた東京都との折衝状況は、
練馬城址公園整備計画に係る情報連絡会を立ち上げました。練馬区の要望が反映されるよう東京都と調整を図ります。
総合体育館を豊島園の中へ移転しては、
現在地以外の移転可能性を検討します。
都市農業振興について、練馬区都市農業70年を迎えて区長の所見は、
農地と農業を守り発展させ次世代に引き継ぐことが重要な責務です。
都市農地保全に向けた国への要望の状況は、
国は要望を受け生産緑地法改正に向け準備しています。さらに働きかけます。
都市農家と飲食店が連携できる環境整備を、
直接交渉できる機会が増えるよう工夫検討します。
生産緑地法改正後に農園レストランの整備を、
国が設置を可能とする方向で準備しています。さらに国へ働きかけます。
都市農家と障害者福祉作業所が連携し、ジャム、ドライフルーツなどの加工食品作りを、
情報交換の場を設けるなど支援します。
密集住宅市街地について、密集住宅市街地整備促進事業の状況は、
計画策定を進めその実現に取り組みます。
東京都の木造住宅密集地域整備事業の対象拡大に向けた取り組み状況は、
来年度状況を調査して新たな候補地を選定し具体化を検討します。
教育について、大学センター試験廃止を含めた教育改革に対する練馬区の所見は、
大学入試改革の趣旨を誤たず基礎学力を定着させるとともに、さらなる学力向上を目指します。
東京オリンピック・パラリンピックを見据えた東京都の英語教育全体の抜本的充実方針などに対し、考え方の整理が必要、所見は、
聞く・話すに加え、読む・書くの関心を育てることを新たな目標に設定します。
英語教育の推進を図るため、イングリッシュキャンプの実施を、
他の自治体を参考に研究します。
歩行喫煙について、東京オリンピック・パラリンピックを契機に喫煙禁止地区を指定していく考えは、
国の動向を注視し歩行喫煙や受動喫煙の対策に取り組みます。
蒸気タバコの取り扱いは、
国が示す指針を踏まえ対応を検討します。
駅前喫煙所の吸い殻もリサイクルを
今後の研究課題とします。
練馬区議会民進党無所属クラブ石黒達夫の質問でした。次は公約守り1531名の保育園待機児解消を、日本共産党練馬区議団島田拓の質問です。区長の基本姿勢について、区民に負担を強いるのではなく、花火フェスタなどを見直し、区民の苦しみや子ども・高齢者の実態に即した予算編成を、
区民の苦しみを考えていないなどの指摘は何を根拠としているのか理解できません。来年度予算も子ども・高齢者などの分野で新規事業を数多く予算化しています。
20年間で労働者の平均賃金が56万円減少し、中間層の疲弊が深刻。貧困層と合わせ中間層支援を経済政策の基本に、
経済政策は国が総合的に進めるべきです。
住宅リフォーム助成制度やゼロ金利融資、プレミアム付き商品券など実績のある施策を実施せよ。
プレミアム付き商品券などは現在の経済状況で実施する必要はないと考えます。 住宅リフォーム助成制度は実施する考えはありません。
保育園待機児解消について、一次選考時点での待機児を1531名と計算、4月以降の待機児解消の見通しは、
流動的な要素があり、引き続き待機児数の把握に努めます。
さらなる保育士の処遇改善支援を東京都に求めよう。
東京都は保育士などキャリアアップ補助事業などを創設しました。賃金台帳などで給与の引き上げも確認しています。
詰め込みではなく、認可保育所を軸として就学前人口の 50% まで保育園を増やす目標を、
本年4月の入園状況などを踏まえ適切に取り組みます。
国民健康保険について、平均の値上げ幅はここ5年で最大の7252円で、区民生活に重圧、さらなる練馬区の財源投入で負担軽減を。
保険料軽減のための繰り入れは毎年度実施しています。負担の公平性確保と医療費の適正化が保険者の責務と考えています。
減免制度の周知拡充を、
国庫のしおりなどで周知しています。減免拡充を練馬区単独で行うことは困難です。
国の医療制度改悪に反対を、
改悪との指摘は当たりません。
介護保険について、国の制度改定に反対し、練馬区独自で保険料利用料の負担軽減を、
国に見直しを求める考えはありません。負担軽減策はすでに実施しています。
特養ホームの待機者解消に向け目標を持って増設を、
実態調査を踏まえ第7期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画で定めます。
介護職の処遇改善などの支援とともに、介護報酬の引き上げを国に求めよう。
今後も働きかけます。
公共交通空白地域改善計画について、空白地域改善に向けバス事業者への支援をせよ。
引き続き情報交換を密にし、バス路線の状況を注視します。
緑バスの30分1便運行の実現を、
増便などには練馬区の費用負担、事業者の体制などの勘案の必要があります。
利用者に配慮しながら、駅を起点に空白地域を循環する路線に見直しを、
新たな計画で大江戸線延伸による新駅を起点とした路線バスの再編なども検討します。
日本共産党練馬区議団島田拓の質問でした。続いて、医療介護の充実で住みやすさナンバーワンの練馬を、練馬区議会公明党西野光一の質問です。地域医療の充実について、高野台新病院整備や地域包括ケア病棟転換支援などの経緯と理由は、
病床数増加を目指し対応策を検討します。高齢化に伴う医療ニーズなどに対応します。急性期後の受け皿の役割を果たします。
新病院には慢性期病床と外来通院対応を、
回復期リハビリテーション病床などを予定しています。外来も検討します。
大型総合病院に特色と強みを持たせた高度医療整備を、
救急医療、周産期医療などを拡充します。
ユニバーサルデザインの街づくりについて、練馬駅はじめ西武鉄道のそれぞれの駅にホームドアの設置を、
練馬駅ホームドアの早期設置を求めます。
駅に内包線付き天井ブロックの設置を、
29年度整備完了予定です。
駅からバス停や公共施設までの誘導用ブロックの設置を、
調査をして29年度ガイドライン策定に向け取り組みます。
乗り換えの多い主要駅周辺や公共施設に練馬版無料 Wi-Fi 整備を、
29年度は区役所など4カ所に設置予定です。
高齢者施策について、出張所跡地などに街角ケアカフェの速やかな設置と認知症講座の検証を、
29年度に2カ所開設します。国の検討結果を踏まえ効果を検証します。
特養ホームの公有地活用と必要性の高い待機者の把握を、
高齢者基礎調査で実態を把握します。結果を踏まえ整備量を定めます。
元気高齢者が活躍できる環境整備と区民ボランティアによる高齢者訪問の仕組みづくりを、
介護現場でシルバー人材センター会員の活用や再就職講座で就労を支援します。29年度は訪問支援のモデル事業を開始します。
障害者施策について、 重度障害者グループホームに看護師などの配置と設備の支援を、
29年度から人件費補助を実施します。整備費補助も拡充に取り組みます。
重症心身障害者在宅レスパイト事業の利用向上を、
東京都と協議を進めます。
障害特性に合わせた支援充実と就労促進を、
今後就労移行支援事業所の誘致を進めます。
音声同時通訳アプリを導入し活用対象を広げるべき。
来年度福祉事務所などの窓口にタブレット端末を導入します。効果を検証し利活用を検討します。
精神障害者にも心身障害者福祉手当の給付を、
今後他の自治体の事例を参考に検討します。
子どもの総合支援について、学齢期以降の子ども向けワンストップ総合窓口を、
学校教育支援センターなどが窓口となり、それぞれの機関が連携し支援します。今後さらに連携を強化し窓口のあり方を検討します。
ペアレントメンターなどを取り入れペアレントトレーニングに活用を。ペアレントメンターとは、発達障害児の子育て経験のある保護者などで同じような子どもを持つ保護者などに対し相談に応じたり有益な情報を提供したりするボランティア支援者のこと。ペアレントトレーニングとは、発達障害の子どもを持つ保護者などが適切な子育てができるようにするトレーニングのこと。
他の自治体の実施状況などを調査研究し検討します。
義務教育卒業後も都立高校のユースソーシャルワーカーなどと連携を。
学校教育支援センターが東京都のワーカーと連携し切れ目なく支援します。
練馬区議会公明党西野光一の質問でした。代わって医療介護の連携で地域包括ケアの実現を、練馬区議会民進党無所属クラブ藤井智則の質問です。委託化民営化について、これまでの取り組みの評価は。
区民雇用の創出や地域の活性化などの成果を上げてきました。
職員として担うべき役割について所見は。
政策の企画立案能力や地域団体、区民と共同してまちづくりを進めるコーディネート力が求められます。
災害時の情報通信について、様々な情報システムが存在することの広報・周知に関して現状と問題点は。
練馬区報などで周知しています。多様な手段を最大限活用し正確な情報を迅速に伝える体制整備が課題です。
情報伝達の迅速性を高める SNS 活用の取り組みは。
台風やゲリラ豪雨時に Twitter や Facebook を活用しています。さらなる活用を検討します。
情報弱者に対する取り組みは。
防災無線自動音声応答サービスや携帯への緊急速報メールなどを整備しています。
区政における人工知能活用について、人工知能型教材の開発などあらゆる分野で幅広い活用が進んでいる。人工知能活用に関し新たな情報化戦略の策定に向けどう対処するのか。
データ利活用の基盤整備と人工知能など先端技術の調査研究に積極的に取り組みます。
医療介護の連携について、住み慣れた地域で人生の最後を迎えられるよう在宅医療と介護の一体的な提供が求められる所見は。
地域包括ケアシステムの早期確立を目指します。
医師会との在宅医療や訪問診療などの協力体制が重要所見は。
在宅療養推進協議会ですでに事例検討会や研修などを実施しています。
退院準備の支援や物忘れが気になった時の医師の紹介をどのように行っているのか。
高齢者相談センターに医療・介護連携推進員を配置し、一人一人の状況に応じ切れ目のない医療・介護を提供しています。
離婚と子どもへの養護について、一人親の自立支援も子どもの養護を第一とするのが大切所見は。
4月から一人親家庭自立応援プロジェクトを開始します。子どもの利益に十分配慮します。
明石市や熊谷市は離婚前後からの子どもの支援体制を強化所見は。
新設の一人親家庭支援係で離婚前の相談に対応します。東京都などと連携するなど支援体制を強化します。
高野台運動場について、医療環境の整備につながるため活用はやむを得ないが、野球場及び定休場利用者が スポーツ活動に勤しむことのできる環境の充実を、スポーツ施設の適正とは言えない利用状況を耳にする、予約システムについて早急に実態の解明を進めるべき、
施設に応じて利用回数や申し込みの制限などを設け、公平に利用できるようにしています。今後改めて調査し、公平で利用しやすい仕組み作りに取り組みます。
練馬区議会民進党無所属クラブ、藤井智則の質問でした。今度は、障害者の地域生活を支える体制の強化を、日本共産党練馬区議団、薬師達也の質問です。区長の基本姿勢について、横田基地の機能強化とオスプレイの配備中止を求めよ、国の辺野古新基地建設の強行に対する見解は、
国防上の課題と考えます。練馬区は意見を言う立場にありません。
公共施設等総合管理計画都市インフラ編について、震災対策は都市計画道路の整備優先でなく耐震化などで、
整備の遅れで区民の生命などを危険にさらしてはならず、整備は不可欠です。
補助133号線は高山側の高低差も課題、防災公園に資する構造となるのか、
地形など調査し、構造など詳細に検討します。
財政難は道路整備見直しで対応を、
道路整備費は全体の 1% です。財政圧迫との指摘は当たりません。
学校等配合について、教育は財政論より米百俵の精神で力尽くせ、
良好な教育環境で学び成長できるよう進めます。
光が丘第四中学校の閉校は文科省手引きにも反する、誤り認めよ。
説明会は8回開催し、考え方などを示しました。手引きに抵触するとは考えていません。
過小規模校の教育環境を悪いとする根拠は、
学習面などで指導の選択肢が狭まるなど制約が生じることは明らかです。
少人数教育こそ推進を、
過小規模校の問題は少人数教育では解消されません。
委託民営化について、なぜ最適な手法が民営化なのか、福祉施設や図書館の委託民営化はやめよう。
高齢者などの福祉は民間が先頭で取り組んできました。民営化の目的は事業者の創意工夫によるサービスの向上です。民営化後も財政などの支援などでサービス水準と安全性継続性を確保します。
保育園の委託民営化は保育の質下がる、撤回を。
委託園、区内の過半数を占める私立園とも高評価です。多様なニーズに応える保育を推進します。
ケアハウス民営化による財産性の課題は、
東京都事業を参考に独自制度を創設し民営化を検討します。
障害者施策について、福祉作業所の役割への認識は、
障害者福祉充実のため重要な役割を担ってきたと認識しています。
移転する福祉作業所へ事業継続のための支援を、
事業者などの状況を踏まえ協議し検討します。
福祉事業所の運営は不安定、国へ報酬引き上げを求め追加支援を。
さらなる補助の考えはありません。
計画相談支援事業所の赤字対策実施を、
報酬額を加算する考えはありません。
精神障害者に医療費助成と福祉手当の支給を、
練馬区の独自制度は考えていません。
羽田空港の機能強化について、新低空飛行ルートの影響の公表と教室型での説明会の開催を国に求めよ。
騒音などの影響などの周知強化を要請します。
新低空飛行ルートの再検討撤回を国に求めよ。
区民の安全と環境保全に必要な要請を行います。
日本共産党練馬区議団薬師達也の質問でした。次は、前川区長特定企業2年間天下り禁止違反、オンブズマン練馬土屋俊博の質問です。区政の問題点について、前川区政が始まり3年が経過、一定の結論を出すべき時期、特別区債現在高が毎年増加しているが具体的説明を求める。
記載は高年度負担に十分配慮しながら発行しています。記載残高は16億円増えましたが、基金現在高は115億円の増加となっています。懸念には及びません。
行政とは改革なりなどのキャッチフレーズによるイメージ区政は、 具体的に確立運営されている政策がほとんど見られない。いかなる行政政策を行うのか、緑の風吹く街ビジョン戦略計画など区民が理解に苦しむキャッチフレーズの羅列ばかり。農地の減少が激しく、コンクリートのマンションビルが乱立し続ける練馬を緑の風吹く街ビジョンなどと呼ぶことが適当か。
ビジョンは区政が直面する重要課題について総合的体系的に施策を示し、具体的な取り組みを18の戦略計画として定めたものです。その実現に向けた工程を示す3カ年の実施計画としてアクションプランを策定し、取り組みを着実に進めています。指摘は当たりません。
練馬区法の紙面もカタカナ外国語による表現ばかりで、高齢な区民が理解できない。
一般化していない外来語の使用は避けています。わかりにくいカタカナ語を使用している事実はありません。
福祉行政における問題点、福祉事務所をめぐる職員の傲慢な事件が各地で多発している。練馬区でも窓口の対応や青年貢献制度の適用問題がある。弱者に対する横暴な権力使用は許されない。
窓口の対応は正当な職務の執行です。青年貢献制度の適用は法律に基づいた適切な行為と認識しています。
前川区長による不正事件、東京都職員の再就職規定違反、東京都負担の849億円を支払った取引相手であり、利益供与が疑われる東京ガスへ天下り。この件の事実関係は、
土地売買などに一切関与していません。再就職先を決定するのは人事当局です。区長の再就職は基準に基づき実施しており問題ないと東京都は回答しています。
医療政策遅れ、具体性なし。開業医は医療政策の恩恵を受けていない。開業医による高齢者医療など患者と身近に接し治療を行うことができる医療を大切にすべき。
医療介護の連携事業など開業医との連携があって初めてできる事業を多岐にわたり実施しています。全国でも最も医療施策に力を入れている自治体と認識しています。
光が丘第四中学校廃校問題について、不登校、いじめなど保護者や生徒との対話説明が不足、話し合いを行う対策が必要だ。
対応方針案については保護者などに説明会を計8回開催し、適正配置の考え方を示しました。説明などが不足との指摘は当たりません。
オンブズマン練馬、土屋俊博の質問でした。以上、一般質問の用紙をお伝えしました。
これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。